目から鱗が落ちるという言葉がありますが、それは聖書の言葉なんです。使徒パウロの体験から来たもので、まあパウロという人はサウロと言われました。でサウロはキリストを信ずる者を捕らえて死刑にするために一生懸命なってた人です。そしてその日もダマスコ途上というその道に一生懸命そのキリストを信ずる者を捕らえるために行っていた。その時にキリストの幻に出会う。そしてキリストがサウロサウロなぜ私を迫害するのかという、私を迫害するというその神様の声を聞いてですね、今までイエスを信ずる者を死刑にすることをそれこそ神の命令だ使命だと思って何の頼みなしにですね邁進していた彼でしたけれども、このキリストの幻に出会って本当に訳が分からなくなった。彼は目が見えなくなったと記しています。そしてアナニアという人に出会って、そしてキリストを知り、さらに福音の真理の力に触れて信仰に導かれた。そしてアナニアがパウロの頭に手を置いて祈ると、たちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになったと聖書は示しています。この目から鱗のようなものが落ちて、わかった、あ、そうだったのかと思うことを、その目から鱗が落ちるという言葉になるわけですね。と、今までですねビクビクしていたもの、今まで恐れていたもの、今も本当に恐怖におのいていることを、もうそういうことをしなくてもいいんだ、そういうものに出会って全く価値観がドーンと変えられる、そのことを目から鱗が落ちるというわけです。このパウロの大転換ですね、こうだと思ってたものがコロンと変わることを、この方向転換でメタノイアと言います。ひっくり返る。今までこうだこうだこうだって信じてたのがダーンとひっくり返る。その心配しなくてもよかったんだっていう、そういうふうなものに転換されることをメタノイアと言います。そしてそれを悔い改めると言います。私たちは悔い改めると聞くと、何かこう悪いことしてたのをもうやめる、してなかったのをこれからするようにしましょう、生活を改めますということを、まあ、悔い改めると言うんですけれども、もちろんそのような意味はありますけれども、深い意味でですね悔い改めるというのはもっとそういうもんじゃないんだ、道徳的な意味よりも方向転換なんだ。この方向転換という言葉は、まあ電車で言うとこのポイントってありますよね、ガチャーンとこう切り替える、ね、あの東海道線がこの北陸線にこう変わったりする、名古屋とか米原かどっかで変わるんですが、そこで変わるときにガチャーンとこう入れ替わりますよね。こう転鉄という意味、転鉄、わだちを転ずるとか転鉄という意味ですか。その転鉄、ガチャーンと方向転換することをメタノイアと言います。私たちが信仰を持つということは、すなわち東京に行くことがもっとスムーズに行くように、もっと早くなるように、もっと楽に行けるようにすることではないんです。信仰を持つというのは、今まで私たちがしてて勤めてたことがさらに成功してスムーズに何のわだかまりもなくさーっと行くようになることじゃないんだ。そういう障害物を取ったりスムーズにいくことを信仰を持つっていうんじゃない。信仰を持つのは 神様がそこにいる、神様が一緒にいてくださるっていうこと、そうなると全然違うはずなんだ。今まで私たちが自分だけで勝負していた、自分だけで、あるいは人の評価で生きていた、それが神様がここに来てくださった、そして私たちのために生きてくださるんだということに出会うときに、それは方向転換しないと、それはおかしいんだよ。全然変わるんだ。例えばおばあさんが大きな荷物持って暑い日に一生懸命歩いていた。そこにまあリヤカーを引いていた人がこう通りかかった。でおばあさん重そうだね、リヤカーに乗りなさい。おばあさんはリヤカーに乗せていただいて、ああよかったな、おばあさん楽になっただろうなと思って、一生懸命若者はリヤカーを引いて坂を登った。ちょっと後ろを見るとおばあさんはなお荷物を持って一生懸命汗かいて、そしてリヤカーの上で頑張っている。おばあさん何してんの、もうリヤカーに乗ったんだから荷物を負わなくてもいいんだよ。おばあさんはいやいやいやいや、この暑い日にこの私をリヤカーに乗せてくれたんだから、荷物まで持って持ったら気の毒だから私は持ってんだ。それは悔い改めじゃないんだ。悔い改めるっていうのは本当に自分の持っているそのものをお預けする、そういうふうな意味で方向転換、決して道徳的戒律ではないのです。これまで私たちの悪癖を改めるということよりもですね、その方向を転換するんだ。自分やこの世の力こそ正義であって、そこに向けて生きていた、自分の価値観、自分の人生観でこれが正しいと思って一生懸命やってきた、それを転換して神様が一緒にいてくれるんだ、神が一緒にいてくれるんだ、そう思った時に会社の経営、家庭の困難、社会生活、学園生活、さまざまあります。困難なこと、自分の能力、病、そういうものがあります。しかしその病のところに神様が、キリストがそこにいてくれているんだっていうことに私たちは気づかされるときに、悔い改めという、それが起こるのだ。神様が共にいてくださる、この恵みのリアリティの中でですね、本当の方向転換、悔い改めが起こるんだ。私たちはそこにこそ目を向けていかなければなりません。私たちは学んできましたホセア書でありますが、ホセア書は愛の書簡と言われます。しかし今日はこの最後の14章にかかりました。皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。毎回毎回同じようなことばっかり聞かされてと思われたかもしれませんが、まあ、14章で終わるわけでありますが、このホセア書は愛の書簡と言われながら、このご承知のように決して愛の書簡ではない、むしろものすごい厳しい書簡だ。他には見当たらないほど本当に厳しい内容がついつい次々出てくる。今日のところで言うならば、14章の最初のところ、サマリアは罰せられる、その神に背いたからだ、住民は剣に倒れ、幼子は撃ち殺され、妊婦は引き裂かれる。妥協がない。そこには偽りやごまかしや、そして何か哀れみみたいなもうかけらもない、そういう厳しいものだ。それをホセアは ホセアと妻ゴメルの関係で例えています。妻ゴメルは夫ホセアを裏切って他の男のところに走って3人の子供まで作ります。しかし男にやがて捨てられて病気にかかり、誰からも顧みられなくなる。この顧みられなくなるというのは、その人のせいじゃないんだと、自分のせいなんだ。人が冷たいからのね、もっと愛が深いのにどうなるんだよ、自分のせいなんだと。その陰行の妻をめとれというのが、ホセアに対する神のメッセージなんです。誰からも顧みられず、見捨てられた妻を新妻のように愛し迎える。この妻とホセアの関係は、神とイスラエルとの関係でした。イスラエルの罪は決して見逃しにされない。イスラエルは神の民となったがために、その罪を厳しく問われます。厳しい神の裁きである鉄拳が下されます。それを柔らかくしたりごまかしたりはしない。サマリアは罰せられ、その神に背いたからだ。住民は剣に倒れ、幼子は落ち殺され、妊婦は引き裂かれるという残酷なものです。それをかわいそうだからとか、神の愛がないからとかいう余地がないんです。そしてそのどん底で、人が救おうとしない、救おうとしたけどそんな手が届かないところまで来る。そしてそのどん底で神様は待ってくださっている。ごまかしたり嘘で覆ったりしない。それはもしそれで途中で助けたりしたら、それはごまかしでしかない。それは愛ではないんだ。そこで起きる深い悔い改めによってこそ、神との和解が始まるんだ。そして今日の14章のこの2節以降でですね、その回復を予言します。私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを迎える。誠に私の怒りは彼らを離れ去ったという神の側からの一方的な憐れみが与えられます。ここで神の怒りは、私の怒りは彼らを離れ去ったと完了形で書かれています。離れ去るだろうじゃないんです。離れ去ったなんです。もう完了形で書かれています。それは神の一方的な愛であります。ここに神の無限の愛があり、それゆえにここに悔い改めが起きてくるんだわけです。そして預言者は言います。イスラエルよ、立ち返れ。あなたの神主のもとへ。あなたは咎につまずき、悪の中にいる。誓いの言葉を携え、主に立ち返って言え。すべての悪を取り去り、恵みをお与えください。この唇をもって誓ったことを果たします。アッシリアは私たちの救いではありません。私たちはもはや軍馬には乗りません。自分の手が作ったものを再び私たちの神とは呼びません。親を失った者はあなたにこそ憐れみを見出します。こう言って主の前に悔い改めることが進められます。悔い改めて神に帰れ。悔い改めってのは悪いことをする、それやめるというような消極的なことじゃなくて、神様がそこにいてくださることを認めることなんです。私が今行き詰まっている、その底に神様がいてくださるという、あの人じゃない、私なんです。 私のそばに神様がいてくださるというその神様のところに立ち返ることを悔い改めると言います。聖書が私たちに繰り返し繰り返し進めている信仰の根幹、聖書の本信仰の本質というのは我々のこの悔い改めて神に帰れという言葉にある。そしてアッシリアは私たちの救いではありません。私たちはもはや軍馬には乗りません。自分の手で作ったものを神と呼びませんということは大きな方向転換です。私たちも日頃生活している中でですね、いろいろな悩みがあります。私も正月夢見まして、初夢っていうのはなかなかいい夢を見ることが多いんですけど、今年の夢は何か知らんけどうなされる夢なんです。何か知らん、私が駐車場に車止めて、駐車のなんか広い駐車場止めてですね、取りに行こう思ったらどこに止めたか分かんないんです。どこに止めたか分かんないんです。車いくら探してもいっぱいあるんだけど、どこに止めたか分かんない。そしてようやっとですね、谷の向こうの方にこう車が駐車場があって、そこへあって見つかって、こうやって今度は鍵がないんですよね。鍵がない、鍵がないと、また鍵をどっかの部屋に忘れてきたのかな、また鍵を探して戻ってきて、エンジンかけようと思ったら、まあ今度かかったんですけど、今度ブレーキが効かないとか、もうそういう夢を見てですね、私はもう正月にうなされてうなされて、そしてこの朝起きてですね、聖書を読んでたんです。聖書を読もう思っても、これは私の迷いやなと思いまして、この聖書を読んでたんです。そしたらこういう聖書に出会いました。イザヤ書の7章の2節、しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。王の心も民の心も森の木が風に揺れるように揺れ動くように動揺した。森の木が揺れるようにとは不安で仕方ない、さあさあさあさあとした小さい風なのに、それをこのなんか敵がやってきたんじゃないかっていうのを怯えてしまっている。それが私の心境だったと思うんです、ね。水鳥の羽音にも驚くという言葉がありますけども、そういうね、ビクビクビクしてるわけです。何か脅迫か。その時ですね、この聖書の箇所に出会って、こうあります。落ち着いて静かにしなさい、していなさい。恐れることはない。これが悔い改めだと思ったんです。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。神様がしてくださるよ。神様が共にいてくださるじゃないか。この言葉に出会った時ですね、私正月本当にほーっと救われた気がしたんです。神様が共にいてくださる。あの人がこうしてくれる。これがある。将来はこんなのあるだろうといっぱい計画がありますし不安です。しかし、一番大事なことは私たちは何かというと、神様が共にいてください、神様がご支配なさっているこの世界であるということを認め、そこに立つこと、それが方向転換、悔い改めなんです。何も私悪いことしてないから悔い改める必要ないようじゃないんです。私たちが神様がいてくださるというところに立つことなんです。それは大きな勇気のいることでもあります。なぜならば、自分を中心に考えていたことを神様を中心の方に方向転換することだからです。そしてそれは大きな喜びと恵みでもあります。それをホセアは、その若枝は広がり、オリーブのように美しく、 レバノンの杉のように香る。その陰に宿る人は再び麦のように育ち、ブドウのように花咲く。彼はレバノンのブドウ酒のように称えられる。最高の褒め言葉をしています。インコの妻、そしてみんなから捨てられた女である、そのイスラエル、罪を犯して罰せられたイスラエルだけれども、死の前に悔い改めてごらんなさい。死は待っておられる。静かにしていればいい。もう奴隷でなくていいんだよ。ビクビクしなくていい。主が共に立っていてくださいます。神に代わって誰かに頼らず、あるいは誰かを恐れながら機嫌を取ってうまく有利に振る舞おうとしなくてもいい。武力に頼らず、この世の見える力を神としなくてもいい。自分を一生懸命磨いて、なんとか立派な人間になろうとしなくてもいいよ。この話来ました。アルボーさんがですね、一生懸命修行してたそうです。そして修行して修行して自分を磨いていこうと。そのお師匠さんが瓦を持ってきて、瓦を一生懸命磨き始めたそうです。そのお弟子さんのお坊さんがですね、お師匠さん、なんでそんな瓦磨いてるんですか。いやいや、この瓦一生懸命磨いたら、そのうちにあの綺麗な綺麗な玉になると思って磨いてるんだよ。たらそのお弟子さんが、お師匠さん、それ瓦でしょ、瓦いくら磨いても玉にはなりませんよ、そんな無駄なことやめなさいって言った。そうか、これは瓦か、いくら磨いても玉にはならんわな、やめよって言ってやめて向こうに行ったって話。それでお弟子さんが、あ、これは自分のこと言われてんだよなと。自分のことを一生懸命磨こうとして、人に比べ、人を比較して、そして頑張る。しかし、所詮自分は瓦に過ぎない。それを磨くんじゃなくて、神様を認める。神様が共にいてくださるということに目を向ける、心を向ける。その時にこそ悔い改めが起きるんだ。自分をもちろん高め、清め、そして整えていくっていうことは大事なことだけど、それよりも何よりも私たちはキリストの贖い、イエス様が私を救ってくださったんだというこの圧倒的な大きさに触れること、そしてその時にパウロが目から鱗が落ちたような悔い改めが起こったように、私たちにまたその恵みが与えたいのであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの大いなる恵みを覚えて感謝いたします。あなたが恵んでくださる恵みに目が向かず、自分の力や人の噂に気を取られ、ビクビクしたり傲慢になったりすることの多いことですが、神様どうぞ私たちに神様が共にいてくださることを知らせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。